皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
ホネストですよーとね。
はい、8月10日は終わりました。8月20日ですね。はい、すいません、間違いそうになりました。はい、
おい、盆休みボケか。お
い、そうですな、もうボーンとしておりましたのでね、この夏休みは。
いや、もうちょっと、もうここ2回くらいのオープニングやばいっすよ。正直言って、正直申し訳ない。だからこれ本当大丈夫かって。
じゃボンボンかけすぎなんだよ二人とも。
いや、もうお盆の関係ないですよ。
うん、
単純に三人の、ね、いや、もうそう、三人のちゃんとしたこう、
待って
プレゼンスの問題ですよ、
ね。やめて。
いやいや、入ってますから、バッチリ。
なんでよ、俺だって全然普通のことしか言ってないからね、俺。
いや、もうフォロー含めてね。三人でどういう体制でやってる
の、
やっとんじゃ
ない
。いやいや、そうなってくるから。
いじられてる側がフォローしない。
いや、連帯責任です、もうすべてね。しょうがない。これは三人。
まあ、それは。
それさ、はい、滑ってる人間がそれ言ってダメだからね。連帯責任って。お前のせいやろ。
いや、もう、前回放送でなんか、いや、誰かもう、フォースで4人目のツッコミが必要だなって僕ちょっと思いましたからね。
そうね。
そう。じゃあ、だって、違う。俺だって、普通はツッコミなのよ、僕は。
うん。
でも、なんか僕を対象に2人がいじってくるからさ、もう、ダメじゃん。
そうね。しかも、打ち合わせもなしにね。
うん。
まあ、やるもんじゃない。
どう対処していいか分かんないもん。この酔っ払いとよく分かんない。何言ってるか分かんないやつがやって
きた。ひでえ扱いだもん。
まあ、正直、俺は、二人の声が聞こえてなかったからね、ほとんどね。
いや、だからそうでしょ。
まあ、そう。
まあ、まあ、そういうところも含めてね、ちょっとクオリティが、問題がありましたというのがね。
スカイプの弊害ですよ。まあ、スカイプのせいにしちゃダメだな。はい、ちょっとかわいそうすぎるわ、スカイプが。うん、
まあ、しょうがない。そこは反省してですね、次に行きたいと思いますけれども。まあ、今日は。
それで、リスナーさん10日も待たされてますけど、はい、大丈夫ですかね。言い訳が通じるかどうかわかりません。
本当だよね。
もう、その言い訳を言う相手はいないかもしれませんが、まあ、元気に始めていきたいと。
いないんかい。
というふうに思いますけども、ね。
減るよ。リスナー減るよ、ほんと。
なんか最近あれですね、iTunes の、なんか、なんだろう、評価してくれてる人は、なんか妙に増えてますよね。
あ、ほんと。あれじゃない？ Google で、ポッドキャスト始まったからじゃない？
あ、そういう、あ、そっちでも増えるのか。
あ、もしくは見間違いとかも、ね。あるしね。
そのツッコミもちょっとやめた方がいいよ、馬場さん。
見てないんですよ、ね。
よくわかんない。
まあ、なんていうか、コメントは増えてるわけではないんですが、評価をしてくれてる人は増えてる。うん。いうことなので、うん、まあ、聞いてくれてる人もね、増えてるんじゃないかなと思いますし、ランキングですか。ジャンル別のランキングもなんか、前からあんまり変わらず、なんか、10位から30位ぐらいを行ったり来たりしていてですね。
あ、そう。
微妙すぎるな。
まあ、でもね、落ちてかないんですよ。なかなかね。うん、だから、それはまあ、なんか、こんだけ適当にやっている番組としては、頑張ってるなぁというふうに個人的に。
頑張ってるっていうか、落ちてかないんじゃないですか普通は。もしかしたら、定期的にやってたら。
いや、落ちる、落ちるよ。
落ちる、落ちる。
はやつ落ちるもん。うん、だいぶ落ちたよ、流行りも通信簿。
やっぱ、新しいのが入ってくると、新しいのがどんどん上がっていくから、ね。
うん、上がる、上がる。うん、
だからやっぱり、それなりには、やっぱり継続して聞いてくださってる方がいるんじゃないかなというふうには個人的には思ってますけれども。
新規参入のカテゴリーにないのかもしれないけどね。
うん、あ、まあそれはあるかもね。ちょっとその辺の要因がどこなのかっていうのは探ってませんが。うん、まあ、今聞いてくださってる方ができるだけ離れないように、そしてまあ新しい方が聞いてくださるように続けていきたいというふうに思います。
そうですね。
はい。でですね、まあ、何のオープニングにしようかなと思ったんですけれども、特に、面白い話はなかったので、真面目な話をちょっとしたいなと思っていて。
何を。
前回、井戸端カオスまた久しぶりにサイエンス会を私やりましたけれども、
はいはい。
まあ、サイエンス会に限らず、結構、ネタ帳みたいなのはちゃんと書いてるんですよ。
へえ、まあ、そうでもしなきゃあんなに喋れないもんね。
うん、まあ、それ全部喋ってるわけじゃないですけど、こういう順番で話してったらいいんじゃないかぐらいは書いていて、
うんうん、
で、一応なんか参考文献みたいなのもあるわけですね、いくつか。ここを見ました、みたいな。
はいはい。
で、もう、そういうの結構取りだめていてですね、過去もう5年ぐらいやってるので、そのスタイルを。
すごいね。
まあ、すごいねっていうか、まあ、それ、3人ともやるべきなんじゃない
ですか。いや、一切やってないから
ね。いや、ホネストとウマウマそれで方法って聞いてるけども、その、スタンダードなんじゃないかなと思って。
まあ。
そう、だって、もう、だって、ね、できなくなったらコンビニの話とか出してくるもんね。だって
そういや、僕じゃないか。
それはいいと思うんですよ。その場にポンと任せるというパターンもあるし、はい、しっかりやるパターンもあっていいと思うん
です。まあね。まあ、正解はないですからね。はい、
で僕自身も何も考えずにポンと投げ込む回もありますから、まあそれは別にどちらでもスタイルだと思うんですけど、せっかくね、書いてるので、
うん、
俺がなんか日の目を見ずに埋もれていくのがなんかもったいないなと最近思い出始めたんですよ。
あ、ついに何出版を考えてる
ってこと？いやいやいや、そういう、そこまではいかないですけど、
そのボイニッチ的な、
いやいや、
科学書的なそういう。
まあ、そこまでできりゃね。
まあ、そう、連続してグリンディさんの回が何回かって連続して続くっていう。本日もグリンディさん
に。
我々の発言数が減っていくみたいな。
そうね。もう譲る、全然譲るよ。
いやいやいやそこは、やっぱトリニティとしてのバランスを取らないといけない。
三位一体ね。
やってるからね、
はいはい。なんですが、まあ、なんか、僕、よく考えたら、ツイッターもやってないですし、その、グリーンティーとして何か発信してることってないなと思ったので。
ブログ始めるの？
え？
ブログでも始める。
あ、そうそう、そういうのに、ちょっとずつ公開していったらどうかなってちょっと思い始めた
んです、ね。あ、いいじゃないですか。
うん、いいじゃない。うん、
どうですかね。まあ、お二人いいじゃないって言ってくれたのはすごく嬉しいんですが、こう、リスナーさんとして、そういう需要があるのかっていうのをちょっとこの場で確認したいなと思って。
でも正直、なんか、ポッドキャストってほら、音声媒体で検索性がないじゃない、
はい、はいはい。
まあ、それはずっと言ってるんだけど、
はい、
検索性がないと、やっぱり引っかかんないんだよね、興味がある話題を。例えば中で、うん、前回の話でもさ、なんかグリーンティーさんが説明してるとき、僕とウマウさんもほぼ黙ってましたけど、
うん
うん、でも、まあ結局3人での意見が最後の方でバーッと出るような感じじゃない、
うん、
で、ああいう話って多分、聞く人が聞けば面白いんだろうなと思うんだけどさ、
うん、
それ検索できないから、音声だから。うん、なんかそれが、なんかそのコンテンツのソースだったり、どういうその話の展開とか、どういう流れでこういう説明をしてますみたいなのが、文字情報として何かまとめられて、それがグリーンティーの過去の5年間分のやつがバーッと見れますっていうんだったら、もうそれはリスナーさんとしては見たいんじゃないのかなと思うけどね、僕はね。
う
ん、
まあそう言ってね、もらえる方がいらっしゃれば、まあ、需要があれば、少しずつでもやろうかなとはちょっと思っていましてね。なので、うん、まあ、お便りでも、ツイッターでも何でもいいので、うん、そういったことをやってくれたら見るよとか、なんか、いや、まあ逆にね、まあそこまでしなくてもいいんじゃないっていう意見があってもいいと思ってるんですけど、そういった意見をちょっと伺いたいなということで、投げかけ
をしなくてもいいんじゃないっていう意見はないと思いますけどね。でも、
よっぽど身を案じてるよね、グリーンティーの。
まあね。
いや、そのキーワードとして、うん、やっぱこう声だけでしか聞こえないので、
うん、
そう、テキストとして出てた方が検索しやすいと思うんですよね。
ま
あ、
そうです
ね。だからバイリンガルニュースあるじゃない、
うん、
まあ、ポッドキャストではもう有名の雲の上のような存在の番組さんですけども、
うんうん、
あの番組さんも結局、そのテキストを販売してるんだよね。毎回のその二人が話した内容とか。ね、はい、日本語と英語で、ね、英語の勉強してもらう人にとか、あと大学の教材として使われたりとか、そういうようなところがあったりするんで、うん、その需要は少なくとも、なんか、番組によってはあるんだろうなと思う。
そうね。聞き流して終わらないっていうか、
そうそうそう、
ちゃんとその復習っていうか、その、いいキーワードを、もしかしたら、次世代に、実は必要なキーワードかもしれないので、
うん、
次世代の研究分野にもしかしたらなり得るかとかね。
うん、ね。だから今日、この前
可能性を秘めてる。
興味のあるね、中高生とかが聞いてて、あ、じゃあ実際に見てみたいなとか聞いてみたいなっていう時に、まあ音声で聞いて検索するのももちろんいいんだけど、それだったらね、 なんか検索すれば、うん、そのうちのサイトのところでも見れますよ、みたいなんだったら、
う
ん。
そうです。
もうそれはそれでいいんじゃないかなと思うけどね。そうですね。
まあ、あと、ちょっとブログっていう媒体にしようかなと思ったのは、ツイッターだと明らかに文字数が足りないというか表現しねえ、しきれないので。
140だとね。
はい、まあ、うん、もう少しきちんとしたものが書けるところがいいかなと思っていますので、まあ、基本的にはブログみたいなものでね、やることを考えてますけども。まあ、ちょっと、はい、ご意見をいただければということで、ぜひね、お二人のご意見は、ありがたく、参考にさせていただこうと思いますので、リスナーさんの、ね。
番組内で初めて聞いたっていう。
ね。っていうのは。そもそもだって僕たちがさ、なんか、いや、やめといた方がいいよって言う権利もないしね。
絶対、まあ、絶対言わないと思う。それはない。
あんまり否定するようなことでもない。とは思いますからね。
まあ、まあね、プラスアルファのことしかないからね。
絶対やめろよっていうものじゃないからね。
そうそう。おい、ちょっと待ってとかね。言わないで。
何言うとんの？
まあ、なんか。
需要ないの？
いやいや。僕らのさ、うちの写真とかを出すみたいな、そんな話だったらまた話は違いますけど。
ああ、そうしたらもう、多分、うん、大反対です。
はいはい。そういうのは一切出てきませんので。はい。
よかった。
ということでですね、まあ、ちょっとそういう相談でオープニングをちょっとね、今日はオープニングの時間を借りさせていただきましたが、今日もお便りが来ておりますので、はい、そちらを、紹介したいと思いますが、今日のお便り担当はうまうまさんです。はい。はい、
あ、そうでしたね。はい。じゃあ、本日も、一通ね、紹介したいと思いますけれども、
はい、
原田さんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい。タイトル、インカム制度&食べ放題についてということで、はい。過去回をね、聞いていただいてありがとうございます。
うん、
じゃあ、ちょっと内容を見ていきますけれども、おはようございます。
おはようございます。
近頃冒頭の挨拶が、私とズレがあるのが気になりますが、てててんということで、じゃあ、どういうことなんでしょうかっていうね。
いや、あれじゃない。我々は夜と撮ってるから。
配信の時間ってことですかね。
そうだね。
はい。今、台風の影響で、熱海の、海岸沿いにあるホテルの窓ガラスが壊れ、道路が、沈没して通行止めにというニュースを見ながらお便りしてます。ちょうど、あれですね、うん、1週間ほど前ですかね。
うん。
収録ベースで言うとさらに2週間くらい前になるんでしょうかね。
あ、そうですね。
西日本豪雨の、はい、の頃ですね、うんうん。西日本豪雨の片付けも来て、来てないのに。
できてないのに。
できてないのに、日本列島はどうなるのでしょうかと。
うん、
そろそろ本題に、インカム制度。
はい。
2年くらい前に、グリーンティーさんのご兄弟か本人か、世界遺産と、雑学の旅の中で紹介、話されてましたけれども。
どちらでもないですね。
どっちでもないよね。
年金問題がいろいろあり、それに代わるものとして、0歳の赤ちゃんから生きている人すべて、日本国籍を有するなら、一ヶ月一律金額を支給し、しかし、これによって年金、児童手当、生活保護などが廃止される。
うん。
かっこ、他に収入があって、プラスインカム制度を、大家族なら人数分け、
人数分かれる。
人数分かけるとなり、結婚する人、子供を二人以上持つ人が増え、社会が活気づくということで。
うん。まあ、インカム制度の話ですね。
インカム制度の話ですね。すね
はい、まあ、だから、いっぱい家族がいた方が、よりお金もらえるから、なんか、子供を持ちたいと思うようになるんじゃないかっていうようなご意見ですね。
そういうことですね。
そうですね。
子供にも入ってくるみたいな。
そうですね。一方で生活保護が、もしかしたら廃止されるとかね。
うん、
そういう部分もありますと。いうところがあります。で、もう一つのニュースですね。食べ放題のニュースの方も、いただいています。この年になると、かっこ知らないでしょうが、うん、そんなに多く食べられないことと、立ったり座ったりが、煩わしいと、
うん。
近頃ホテルの食事スタイルがバイキングが、多くなりました。
なるほど。
私は飲み物はコーヒー、ウーロン茶、ビールは宿泊の時。
うん
ケーキなどは食べませんし、口直しに食べ物かアイスクリーム、シャーベットくらいです。
果物ね。
はい。すいません。長くなりましたと。猛暑は続きますが、お体ご気をつけてということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。前半はね、インカム制度で、ちょっと前にはなりますけれども、なかなかこれも、もしかしたらでも実現の可能性はそこそこあるかもっていうところもあって、継続して、なんでしょうね、なくならないニュースですよね。
まあ、 多分常に議論され続ける、うん、常に話だと思いますね。
ちょっとずつもしかしたら、その方向に行ってるんじゃないかって気も、あるくらいなんですけど。
まあ、政府としてどっちにメリットを感じているのかっていうところだと思うんですよね。
そうだね。まあ、お金の問題なんだろうけどね。うん、あとは。
あと、
なんか、
あ、ごめんなさい。あの、高齢化社会が進んでいく中でどっちがいいかみたいな話もね、うん、ね、あるでしょうし。そうです。
なんか若干カジノと、ちょっと、あの、類するものがあると、いう部分は若干感じてて、うん、なんか、もしかするとカジノ法案とかも、普遍的には人の、なんでしょうね、本質的にはこういうことをやりたいんじゃないのっていうのを匂わせて、お金を渡すわけですよね。なんかそういうところに、こう、インカム制度が入ってくるんじゃないかと思ってて、
うん、
もしかするとね。何かこう、もういいんじゃないみたいな、そういう気持ちがちょっとあるのかなっていうのを感じますね。
まあ、何かとね、抱き合わせでみたいな話ももしかしたらね、あるかもしれませんし。まあ、ちょっと、まあ、まだ何とも結論は出せない状況ですけども、多分これから考えていくことは増える内容なんじゃないかなとは思いますね。
そうですね。うん、なったらなったで我々は別に反対も賛成もないというか、まあ、非常にこう、普通のテンションで迎え入れることになるのかなって思いますけど。
まあ、あの、我々だってもう、どちらかというと年金もらえないだろうっていうね、そういう、まあ、
スタンスですからね。
スタンスですからね。まあ、ただ、医療の保険とかさ、そういうのは恩恵受けてますけど。
そんな感じですかね。ね、
うん、
はい、
うん。
ありがとうございます。あとあれですか、食べ放題の話題もいただきましたけれども。
うん。
まあ、なんでしょうね。やっぱり我々もそんなに食べないですから、あと、立ったり座ったり煩わしいって、まさにそうですね。ビュッフェとかで、あの、うん、会社のこう、スタンディングの立食的な感じのことがあったりすると、
うんうんうん、
めんどくさいんですよね。すごくね。
はあ。
だからもう僕あんまり、あの、食べ物を取らずに飲み物だけ片手に常に持って、ひたすら人と話して終わるって、空腹は後でもうラーメン屋に立ち寄って食べるっていう。
なるほどね。
はい。
なんかね、ビュッフェで、すごい楽しみにしてたんだけど、内容が残念な時が一番嫌だね。
ああ、わかる。
いや、でも、そうだと思いますよ。だって、ビュッフェってさ、あんだけの量を一気に振る舞うわけじゃないですか。
うん、
そんなクオリティ高くないって、
まあ、
いや、でもね、俺一回だけ、いい意味で裏切られたビュッフェあったよ。
本当あります？
あった、あった。なんか、この後、あの、ビュッフェご用意してますんで、もしよろしければ皆さんそちらで、あ、まあ、どうせ、またいつもの、
それ何なんです
か、いつものっていうか。
え？旅行？
旅行じゃない、旅行じゃない。あの、なんか、あの、学会じゃないけど、
会社の
なんかこう勉強会、会社のでもないのよ。なんか外部の、その、勉強会みたいな、いろんな人が集まる会みたいなのがあって、それにまあ参加して、別に僕そんなに興味なかったけど、行けって言われたから、とりあえず行って、で、終わりになんかそのビュッフェ、一応ね、あの、お食事、離職スタイルですけど、ありますんで食べててくださいって言われて、名刺交換もしたくねえから、行きたくねえな、まあでも行くかと思って行ったら、もう料理がさ、すごいクオリティ高かったの、全部。
あら。それラッキーパターンです。
ラッキーパターンだった。うん、
まあ、しかも期待してない状態で食べるから、
そうそうそう、
余計にうまく感じる。
余計にその落差がすごいというか、落差っていうかね、うん、もうそのアップがすごかったけどね、その時は。
そんなビュッフェ、
まあ、結構ね、でも逆パターンの方が多い。
方が多い、
多い、多い。
圧倒的にそちらの方が多い。
ビジュアル上さ、なんか、うまく見せてんじゃん、ビュッフェって。
うん。うん
なんか、豪華に見えて、で、パッて撮ったら、あんまり一つ一つは美味しくないっていうさ、あれっていう。
大勢ね。
なんかそういうパターンもあるし、なんか、どちらかっていうとあれだね、なんかメンテナンス悪いなっていうビュッフェが一番俺腹立つよね。なんか、
ぐちゃぐちゃになってると
か。そう、ぐちゃぐちゃになってなんか、
わかる。
取り替えられてねえなみたいなさ。
あの、ケーキのところとかさ、もう他の人が撮ってクリームめっちゃってなってる
から
、そのまま。
あらされるだけで、店側には悪くないから。
いや、でも、そこは本来は、お店側が、そういうものをちゃんと取るべきなんだよ。サービスをちゃんとするんだったら。 ぐちゃっとなってるやつがあるんだったら、それをちゃんと避けて綺麗にするのが、それがサービス提供側のやるべきことなんだ。それをそのままにしてるんだったら、怠慢でしかないから。
まあ、どっちかわかんないけどね、撮ってる直前の人がぐちゃぐちゃにしてたら、それはもう正直止められないと。
あ、まあまあ、それはね。でも、そういうところって大体、どの皿もそうなのよ。なんか一個だけっていう感じで。
まずいね。それはそうだね。
そうそう。
なるほどね。はい。もしかしたら原田さんも、まあそういうビュッフェに巡り合ったのかもしれないですけどね。はい。まあ、そんな感じですかね。
はい。じゃあお便りは以上ですかね。
はい。
はい。ありがとうございます。さて。
なんでそう、こう、区切りよく、ね。なんかこう、一つのセットみたいな感じで区切られてました。
いやー、ちょっと。僕のやり方がそうなんでしょうね、多分ね。あんまり意識してなかったですけども。
はい。カプセル化ってやつね。
カプセル化です。はい。ポリモーフィズムみたいなね。
失礼しました。
はい。関係ないですけども。
広げなくていいから。
はい。続けてください。
はい。それではですね、今日のメイントピックはこれ、ホネソさんということですので、
はい、
内容の紹介をお願いします。
今日はですね、前回から、こう、ためにためた、コンテンツですけども。
あ、これ、いよいよですか？
いよいよですよ、皆さん。心して聞いてください。これはもう皆さんにも十分起こり得る危険、恐怖ですから。
うん。
ね。今日のお題は、惣菜、揚げ物の恐怖、防ぎようのないトラップという題名をつけさせていただいてですね。私の身に起こった恐怖体験、これをぜひご紹介させていただきたいと思います。
はい。なんか、てっきり、夏の階段かと思ったんですけど。
もう階段ですよ、こんなもの。
あ、階段が。
階段
が、ね。階段、もう人間が一番怖いって話ですよ、これ。
本当に。まあ、本当に、そっから、行けますか？
行けるよ。
行けますか？
全然行ける。
だいぶこう、ハードルが上がりましたけれども、まあ、早速ね、コーナーに入って、お話を聞いていきたいというふうに思います。
はい。
はい。では、井戸端カオス。始まり。
CM でーす。
音亀というポッドキャストの CM でーす。音亀は、ハルとフモで雑談をしながら、時々音楽とゲームにちょこっと触れる番組です。
時々猫がチリンチリンになってます。
にゃー。音亀の CM でした。
でした。
8月というのはですね、まあ皆さんもご存知の通り、暑いんですよ、今年は。非常に暑い。ね。うん、暑いと人間も汗をかきますね。
はい、
外を出るとジメジメとして、もう10分15分歩くともう最近では汗が出すぎて熱中症になるみたいなニュースもよく聞きますけれども。
うん。
まあ今日のお話は、そんな人間の汗の話ではなくてですね、食べ物の話なんですよ。ね。で、この夏の暑い時期、食べ物っていうのもですね、非常に痛みやすくなってくると。まあ、それを聞いたことある人、ね、多くいらっしゃると思います。普段からね、気をつけられていらっしゃる方もいると思いますけれども、特に生物なんかで行くと、お魚なんかね、足が速いなんか言われますけれども、刺身なんか。ね、スーパーで売ってるものを買ってきて、ちょっと冷蔵庫に入れるのが遅れるとですね、そこからすぐに菌が繁殖して食べた頃には、ちょっとお腹が当たってしまったみたいな。まあそういうような、食べ物の怖い話というのがあるわけなんですけれども。まあお話ね、本題に入る前にお二人にちょっと聞いておきましょう。食べ物で過去になんか、あ、これはちょっと、やっちゃったなーっていう失敗談だったりとか、これはね、ちょっと嫌な思いしたなーっていう食べ物の思い出なんてありますか？お二人は。
まあ、ありますね。とっておきがあるとすれば。
ほう。
まあ僕、ナポリタン大好きでして。
ほう、ナポリタン。初めて聞きましたけど。
まあ、まあ初めてしますけども。電子レンジでね、チンするだけの。うん
そう、ありますね。
はい。ナポリタン4分50秒とかいう感じで500ワットで回そうかと思って。うん、
はい、はい。
5分くらい5分でね、セットするしかないんでね。10秒ってメモリはないものですから。
うん、はい、はい。
この回しまして、 で、まあもう、持ってたら、それがもうドサーって、いやもうドサーってこぼしたんですよ。
え、あっため、終わったやつを？
ひどく、そう、そうなんですよ。もう、上にあったやつを、ちょっとフォークですくって食べたっていう思い出が、やっぱありますよ。
もう完全に自分の失敗談ね。
自分の失敗談ですけど。
うん。
いや、自分の失敗談以外で何を求めて、
あ、ごめんごめん。
僕に振ったのかな、わかんない
です。あ、ごめんごめん。いや、言ったじゃないですか。
自然災難
とか、あとはなんかその食べ物で嫌な思いしたとか。
いやね、人のせいにする話はないですよね。
あ、ないですか。
食べ物を作ってて、はい、もう
なんか提供されたものがちょっと嫌だったみたいな、はい。
そう、自分の運搬ミスです。
運搬ミスですね。はい、はい、グリンディさん。
そうですね。まあいろいろあるんですけれども、うん、まあこれにしようかな。
いっぱいあるんだ。すごいですね。
これにしようかな。何？それもまとまってんの？
ストックが多い。
うん。あのね。
はい。
洋食屋さんに、家族で行ったことがありまして、小学校ぐらいの時に。
おお、はいはいはい。
あの、地元の、まあ、結構名は知れた洋食屋さんなんですけれども。
まあ、僕じゃあ知ってる可能性が。
知ってる可能性はありますね。
はい。
で、そこでね、なんかハンバーグ、だったかを食べたんですよ。ハンバーグランチみたいなの。
ハンバーグランチ、
うん、
で、ハンバーグランチみたいなのって、あの、鉄板にこう乗ってきてさ。
うん、うん。
はい、まあ、ありますね。
あるね。
そう、
あるある
。木の厚いやつの上に鉄板がこう乗っかって、はめ込まれて、こう、ジューって運ばれてくるじゃないですか。
あるある。
あるじゃないですか。うんうんうん、で、あれ、こう、ドンと置かれて、で、まあ、ライスね。ライスもこの、平たい皿に乗ってるライスね。
そうね。取りづらいんですね。フォークとかで取らなきゃいけないからね。
はい、こう、ポコポコポコっとか、はい、ね、サラダとかいう感じで置かれて。さあ、食べるぞと。
うん、うん。
で、食べるのは食べたんですよ。
お
で、しばらくしてたら、その、鉄板の、あの乗っかってる木の皿の下。
やだ。
あの、あれが出てきたんですよ、あれが。
G ね。
ガサガサガサガサ。
え、なんで？
いや、で、ちょっとよくわかる。あの、どの場所から、なんかね、多分ね、空間があったところがあって、皿と皿の間に。
はいはいはい。
ちょっとね、鉄板の下なのかは覚えてないんだけど、その、どこかの皿の間にいたんですよ。
ずっとね。
もう夏ってことですか？
多分夏、の季節はね、あんま覚えてないんだけど。
でも夏だろうね。うん、多分ね。
怖いですね。
それがさーって机の上を張って出ていったというのが、もうね、うん、一瞬にして食欲がなくなったという、こう、まあ夏のゾッとする思い出なのかもしれないですね。
え、それ大きさ結構大きめのやつ？
いや、もう、大きいと思うよ。あの、結局、黒光りしてるのはすげえ覚えてて。
ああ、やだ。
いや、でも、食べ終わったんでしたっ
け？いや、食べてる途中でしたね。
あ、途中か。
途中で。
ああ、いや、でも、それって、なんでしょう。店側には申し訳ないんですけど、うん、そういうのを見かけた時点で、店側が全面的に悪いですからね。
うん。
あの食品衛生法上、あの、まあ、G が出た時点で、あの、その席で繰り広げられた、あの、レストランのメニュー全部無料になるレベルですからね。
ね、もう。
で、実際に、いや、なんか、話の途中ですけど、うん、あの、居酒屋でそういうことがあって、
うん、
で、僕、速やかに左手の、まあ僕、利き手じゃない方、元利き手ですけどね、左手でもう、ズンってね、おしぼりで、もう、殲滅したんですよ。
うん、
出た時に、はい、
うん。
で、店員さんにそれをそのまま提出したんですよね。
お
うん、渡してあげたんですよ。こんなん出ましたと。うん、ただもう、直ちに席が変わって、もう料理全部無料になって。はい。で、ビールがサービスで。追加でビールがサービスになって。で、上機嫌で帰ったってことありましたけどね。
あるじゃん。
あるじゃん。
ありますよ、そりゃ。
あるじゃん、全然。
子供の頃じゃ思い出じゃないけどね。
まあね。
まあ、大人になって
きたからの話だから、ね。
そうです。
子供の頃の話じゃなくていいんですよ。
まあね、限定はないかもしれないけど、
ね。なるほどね。まあそういう思い出があったと。はいはい、まあそれはちょっともうトラウマものですね、じゃあね。
はい。
まあ、そうですね。あの、虫関係もありますよね。食べ物って。まあ外食すると私も、 なんでしょうね、僕って、あんまりその、食のですね、運が良くないのか。
そういうのあるんだ、食の運。
結構あるんですよ。多分僕も引き出し結構あるんです。
ああ、はい。
うん。で、まあ虫の話なんかでいくと、あるね、結婚式の二次会のなんか景品で、ホテルのビュッフェの、
またビュッフェ、なんか好きだね、好きだな、
いや、ビュッフェというか、ホテルの夕食一食、なんか二人で一食行ける夕食チケットみたいなのが当たったんですよ。
はい、
で、それビュッフェ形式じゃなかったかな、普通に席で食べる形式で、あ、これ当たった、よかったね、みたいな。その時は喜んだんですよ。あ、これ、しかも、まあ、そこそこ名の知れたホテルでしたよ、それは。で、行こう行こうっていうことで、まあ、ヨメストとね、一緒にそのホテル行って、で、通された席、で座って食べてるじゃないですか。なんかチラチラ飛んでんな、みたいな。ちょっと暗めのね、部屋で飛んでんな、と思って、よくよく見たら、壁、その、壁際の席に僕たち行ったんですけど、その壁際のところに、あのね、なんかちっちゃい虫がね、あの、八の字になってる羽の虫いるじゃん、たまに。わかる？
八の字？
ね、羽がなんかちっちゃくて、なんて言ったらいいんだろうな。なんか漢字の八みたいなさ。
まあまあ、なんとなくわかるけどね。
うん。ちっちゃい小映えというか、なんか
言うと。ああ、小映えみたいですね。
そうそうそう。それがね、なんか、結構ついてたの。壁に。で、うわっと思って、はいはい、いや、すいません、ちょっと虫がすごいここいるんですけど、で、死んでるのもいるし、ああ、すいません、席すぐ変えますって変えてもらった席にもいるのよ。いや、ホテルだよ。結構いいとこのホテルのレストランがそれだったから、もう、うわぁ、もうや、まあ、もう食欲なくなったわ、みたいな。まあ、そういうこともあったりね。したんですけど。まあ、それは虫の話なんですよ。ね。で、今日したいお話、ちょっとこれから本題に入りますけど、先ほども言ったように、僕あんまりその食に対しての運がないですね。最近もますますないんですけど。数ヶ月前ですけど、家の近くの、お蕎麦屋さんで出前取ったんですよ。蕎麦と、あとなんか親子丼のセットみたいな、うん。で、持ってきてもらって、さあ食べようと思って、食べたら、その、あったかいお蕎麦だったんですけど、そのお蕎麦の中に、金属片が入ってましてですね。
あら、それニュースじゃないですか。
ダメです。もうそれニュースものなんですよ、本当はね。でもそれも個人でやってるお蕎麦屋さんだったんで、
あら、
もうその金属片を付箋にセロテープで貼って、金属片が入ってましたって言って食器を返したんですけど、謝罪の電話も一切ないですね。
言わなかったですか、それは、その時は、店員さんとかに。
あ、だって、出前だから。
あ、出前か。
うん。お皿返す時も会いたくないし、もういいやと思って。まあそれはそれで、まあそういうのがつい数ヶ月前にあったばっかりなんです。うん、まずね。
はい、はい。
で、今日一番お話ししたい、この惣菜揚げ物の恐怖というお話をこれからね、
そうですね、
聞いていただきたいんですけど、
はい、
はい。これがあったのがついね、収録日ベースでいくと、つい2日前なんです。
めっちゃ最近じゃないですか。
めっちゃ最近なんです。
うん。
何があったかね、ちょっと頭から順を追ってご説明します。
はい、
夜にですね、まあ、ちょっと、仕事帰りですよ。まあ、今日はちょっとなんか、揚げ物食べたいね、みたいな話になりまして。まあ、仕事帰り、疲れてもいますし、まあ、これから家帰って揚げ物あげるっていうのも、まあ、ね、ちょっと時間ないですから。まあ、せっかくなんで、外のね、お惣菜というか、揚げ物専門でやってるチェーン店さんが、まあ、あったので、うん、そこでなんかカツとかなんか買って食べようかな、みたいなことになったんですよ。
うん。
二人ね。ああ、いいじゃん、いいじゃん。じゃあちょっと揚げ物を久々に買って、あ、そうだ。つけて味噌かけて味噌あるから、 それで味噌カツみたいなことできるよみたいなことね。ちょっとテンション上がりながら話して
た。なんで地元のソースを買ってんすかみたいな。
いや、うまいですよ。つけて味噌かけて味噌。ね、東京でも声優に売ってますから、ぜひね、買っていただきたい。
なるほどね。
はい、それでね、ちょっと意気揚々とそのカツ屋さんに行ってね。で、なんかヒレカツだの、なんか一口で食べられるヒレカツとか、あといろんなコロッケとか、まあ、そのメンチカツとか、いろいろ売ってる、その、揚げ物屋さんでですね。まあそのヒレカツと、僕はその、一口で食べれるヒレカツを2個と、あとはなんかこう、ロール系のこのカツというかね、揚げ物を1個買ったんですね。
うん。
で、パックに詰めてもらいまして、家に持って帰りました。で、いざ食べようっていう時に、まあ、切るって言われたの。その、ヨメストにね。これ、まあ、一口というか結構でかいですから、なんかこう、カットして食べるって言われたんですけど、いや、もうそれはもう一口ですから、かぶりつきたいと思って、切らなくていいよって言って、そのまま出してもらったんですよ。
うん。
で、お皿に持ってね。で、さあ食べよう。まあ、どんどん食べていきますよ。で、最初にもう、ヒレカツは一番のメインだと思ってますから、ご飯食べて、そのロール系の揚げ物パッて食べてね、ああ、うまいうまいなんか言いながら、やっぱりつけて味噌かけて味噌うまいな、みたいなこと言いながら食べてるわけですよ。で、パーって食べてる。その時にですね、あ、じゃあいよいよヒレカツ食べようと思って、ヒレカツパッと私取りましてですね、ガブッと噛んだんです。
はい。
中身を確認しないまま。まあもちろん中身なんか確認しませんよね、カツ。
衣でね、覆われてますからね。
覆われてますから、わざわざ割って食べるやつなんていないわけですよ、ヒレカツですから。そうですよ。箸じゃなかなか切れるもんじゃないですからね。ようやくヒレカツだと思って、味噌パーッつけて、パカッと食べたらですね、柔らかいんですよ。めちゃめちゃ。
うん。
全体が？
うん、もう、なんだろう。こうヒレ入ってねえなっていう柔らかさ。柔らかさ。
中身、コンテンツがないと。
いや、で、
スカスカ。
異様に、異様に柔らかいもんで、いや、中身は入ってるんだよ。でも、ヒレじゃない、確実に。
お
う。あ、これヒレじゃねえなと思って、一口パッて離したら、コロッケ、まあ、後ほど分かったんですけど、メンチカツだったんです、
うん。あらら、全然違うじゃないですか。
そう。僕が頼んだのは2枚の小さいヒレカツだったのに。
豚肉じゃないです。
そう、メンチカツだったんです。で、僕はコロッケだと思ったのね。ん？これコロッケかなと思ったの。
はいはいはい。
え、うわ、間違ってんじゃん。まずね。あんだよ、ヒレカツだとも食ったのに、お前コロッケかよと思ったわけ、まず。
はい。
で、まあ、またその、取り違え？商品の。俺ヒレカツの値段払ってんのに、おそらくそれより安いと思われるコロッケ、
まあ
うわ、最悪だわと思ったんですよ。
思ったと。うん、はい。
で、話がね、そこで終わらないんですね。よくよくそのコロッケらしきものの中身を見ると、肉が生なんですよ。
生メンチだ。
生メンチなんです。で、しかも、ちょっと火が通ってる生メンチなんですよ。
それは嫌だ。
やばいじゃない、
それは。
俺食べちゃってんのよ、一部。
食べちゃダメな。ね。
そう。
頃合いで食べちゃってるわけでしょ。
いや、食べちゃってるし、これ生だし、しかも商品間違ってるし、もうこれはいよいよちょっと電話をしないといけないね、ということになりまして。
はいはいはい。
で、そのね、買ってきたレシートを持ち出して電話をかけたわけです。ピーピーピーピー。あ、もしもしすいませんと。謝る必要ないんですけど。先ほどね、この時間にちょっとお宅で買い物させていただいたんですけど、ヒレカツをね、2枚買ったんですけど、なんかコロッケっぽいんですよね。あ、それは申し訳ございませんと。なんか店長の人が出てきてですね。で、すぐお持ちしますんで、ちょっと家教えてもらっていいですか。あ、ここ、ここです。あ、そうですか。駅から近いですか？あ、近いですよ。行き方どうやって行きますか？改札出てどう行きますか？いや、お前で調べろや、みたいな話なんですけど。
そうですね。
改札からの行き方を懇切丁寧に教えたんですよ。こう行って、こう行くと、こう行けます。あ、近いですね。おばさんだったんですけど。あ、じゃあ行きます。今から行きます。すいません。ずっとヘラヘラしてます、その間ね。で、まあ、待ってたんですよ。で、その間、こう、分解してね、そのコロッケを。 中身をこうごそごそやったら、まあ生の部分がボロボロ出てきたんです。あ、これ生だ。
なんそれ調理表、調理中に見捨てたっていうか、串にする前のものなんだけども、
いや、串じゃなくて普通に、なんか丸いやつ、コロッケ系だから、多分普通に揚げる系のやつなんだけど。一口って言ってもね、なんかコロッケサイズぐらいあるのよ、普通の。
それコロッケが、コロッケだったら別に柔らかくてもいいと思ったんですけど、それも生焼けだったっていう意味ですか？それとも。
で、生焼けだったし、
うん、
商品が違ったわけよ。二重なのよ。
二重なのか。
そう。で、でも、これ実は生なんじゃなくて、なんか別の、どういう商品かわかんないから、なんか、そういう、ものが入ってる、なんか、コロッケなのかなと思ってたの。
なんか、キムチ入りとかね。
あ、そうそう、とかね。うん、なんか、そういう赤いものが入ってるものなのかなって、自分にいい風に捉えようとしたわけですよ。でも、はい、まあ、コロッケだったらおそらく牛肉だろうし、まあ、牛肉だったらちょっと生で食べても大丈夫かな、みたいな気持ちもあったんですよ。だからまあまあ別にそんなお腹も痛くならないかな、みたいな。もう、勢いよく待ってですね。で、いよいよ来て。まあずっとなんかそのインターホンでもヘラヘラしとるんですわ、そのおばさんが。
おばさんが直接来たと。
いや、その店長なんですけど。
はいはいはい。
で、持ってきて、ピンポン、ガチャ。あ、すいません、この度は商品取り違えてしまいまして。あ、いやまあ商品取り違えた部分についてはまあいいんですけど、ちょっとこれ見てくださいと。これね、多分コロッケかなんかだと思うんですけど、これ生ですよね。あ、え？生ですね。
ああ。
で、これ、え、この商品って何なんですか？あ、これあのコロッケじゃなくてメンチカツなんですよ。
うん。
あ、メンチカツか。まあでもメンチカツでも、牛かなと思ってたの。で、え、これは牛ですか？って聞いたら。あ、いや、これ、イベリコ豚ですね。
そこイベリコ豚なんだ。
そうそうあのイベリコ言わなくていいだろうと思
った。いや、トンカツだったら豚です。
いや、でも、そうそう、メンチカツでイベリコ豚だったの。
はいはい。
で、豚の生焼けってまずいじゃん。
まずいですね。うん、
かなりまずい部類のものじゃん。
食べちゃダメですね。
で、俺もそこで絶句しちゃってさ、え、豚ですかみたいな。え、生、え、これ生ですよね。はい、生です。え、豚ですよね。はい。イベリコ豚です。どう責任取ってくれるんですか？すいません。はい。ちょっと調理方法になんか問題があったみたいで、なんか、多分揚げてる人がミスをしたんだと思いますけど。え、そもそもヒレカツと、このメンチカツは、揚げる時間は一緒なんですか？あ、違います。あ、ヒレカツの方が短いです。いや、絶対ダメなやつじゃん、じゃあ。このメンチカツ、みたいな。
はい。
じゃ可能性としては、あれか、ヒレカツだと思ったけど、メンチカツを
同じ風揚げたのかなと僕は思ったの、
うんうん。
で、それだとしても、もう絶対ダメじゃん。ヒレカツの方が短いんだから、ね、揚げる時間。うん、で、もう、それで、あの、代わりのヒレカツ2枚持ってきて、僕はその生焼けのメンチカツを返し。で、もうなんかあったら、その病院の費用は請求させてもらいますっていうのと、あとはちゃんと、お店に帰って、その原因の究明と、あとは保健所に連絡するべき事項だと思いますんで、これは。
うん。
保健所にね、連絡とか、あの今後の対応をちゃんと明日連絡をくださいというふうにお伝えをして帰ってもらったんですよ。
うん。
うんうん、
で、それでね、その次の日、まあ電話かかってきまして、まあさすがチェーン店ですよ。なんかいろいろあったらもうそのチェーン丸ごと多分やばい感じになるんで、そのまあ店長が、こうこうこういう理由で、どうやらその2回あげなきゃいけなかったメンチカツを慣れてないスタッフが、1回あげたものをもう上がったものだと勘違いしてそのまま出してしまいましたと。で、それがお客様の手元に販売されてしまいまして、今回このような事態になってしまいましたという説明があって。で、他の人たちってそういうのなかったのかなと思って、聞いたら、すいません、メンチカツ、生のメンチカツが売れたのはお客様の一個だけでしたと。
まあ、怪しいですけどね。
まあ、怪しいけどね。でも、そうだったんですって。で、まあ、もうこれ防ぎようのないトラップなんですよ。我々消費者からしたら。
いや、飲食店ではもう、 しょうがないですよね。
信じるしかないですから、出されたものをね。
あります、
うん。うん。まあ、虫が入ってたとかなら、まあ、まだしも。生焼けの豚とかね。
いや、でも、それ、報告したっていうのはすごいいい、大事なことだと思いましたよ。
え、何を？
その、今回被害に遭って、で、それを、いわゆるその、何でしょう、報告しないまま、あ、まあ、いっか、とか言って捨てちゃってる人が、僕多いと思って、警笛を鳴らしたいと思ってる側なんですけど。
うん。
あ、消費者側がね。
そうそうそう。
あ、はいはいはいはい。そうね。
各言う僕もマクドナルドで、普通にミスオーダーで持ち帰ったものが全然違うメニューのもので、しかも、レシート上はちゃんと計算されてるのに、僕が食べてるものが、それより100円以上安いもので、で、僕電話かけて、普通に100円もらったっていうね。やっぱありますからね。
いや、まあだから、そう。それはやるべきだと思うんです。
そうそうそう。で、店側に、
そう。
いや、ちゃんとそのミスですから、ちゃんと横展開して、改善してくださいと。うん、次会っちゃダメですよって僕ちゃんと注意して100円もらったっていうね。
なるほどね。
ことありました、
ね。いや、それだからそれはいいことでやるべきことだよ。
自分のや、いや、自分のやってる仕事でそんなことあったらもうやばいことになりますから、ね。
そうでしょ
?100 円の問題じゃないですよ。100万円以上の問題になります
ね。損失だからね。
そうそう。だから、そういう意味で、世直しの意味を込めてですね。
うん。
でもまあそういう人が、いわゆる、クレーマーっていう形で、
まあそういう
とかで戦ってんだろうなって。
まあでもあれだよね。食べ物だと意外と。
大事。いや、食べ物大事ですよ。
なんていうの、大事なんだけど、値段が安いから、ほっといちゃう人多そうだよね。
いや、ガサつい
ますね。まあ、いかになっちゃうけど、
う
ん、
そう
。そういう人はね、ちょっと、もうちょっとちゃんとしてほしいって思います。
なんか、例えば、家とかだったら、多分そうはならないと思うんですよ。うん、
ならないです
。床が傾いてるとかさ。
あ、そうね。ならないね。うん、
ね。やっぱ食べ物、ってどうしてもそこ盲点だよなって思っちゃいますよね。
そう。
うん。
そう。
だから、とっかえてほしいとかじゃなくてね、うん、知識としてこういう問題があったから、うん、もう、それまたやんないでねっていうシステム上ね、そういう問題が繰り広げられるんだったら、それは問題だよと。そういうのありますけど。
いや、そう、だから今回、その僕二重に問題があったんで。
だから、ホネスさんの例では、そのおばちゃん、いわゆるその、うん、だから結構ダメージはあったと思うんですよ。店側にね、工数もかかってるし、家までもう一回行ってわけで、インパクト強いんで、うん、ちょっとちゃんと注意しようねって多分、店側でもね。
まあ言ったとは言ってましたけど。
言ってる、うん、とは思いますけどね。
もうさ、なんかよく、わかんないなと思うのが、店にだけしか言えないのかなと思って。
あ、そう。うん、それでね、今回それをちょっとお話ししたかったんですよ。
うん、
で僕も今回こういうことあったんで、いろいろ調べたんです。で、その、翌日、おばちゃんから電話かかってくる前に、こういう生焼けのね、ものを提供したこと自体は、多分そのお店にとっては、すごくまずいことなんですよ。
うん、まあ、普通に損害賠償のレベルとかね。
う
ん、
普通はね。
大体そうなってくると思いますけど。
で、それによって、じゃあ、消費者として、どういうところにどう報告をするべきなのかなと思って、いろいろ調べて、よくまあ、保健所とかっていう話あるじゃないですか。で、僕も今回、うん、いや、これは保健所ぐらいのレベルの問題ですよっていう話をしたから、向こうも、保健所っていう話を出してきたんだと思うんだけども、保健所の件、今回のこの、その生焼けの肉のところで、その保健所のサイトを見たところによるとね、
はい。
医師の診断がないと、保健所は動けないんですって。
ああ、めんどくさい
です。つまり、僕が今回、まあ、幸いのことに、翌日の朝、気持ち悪かったぐらいで済んだんです。まだね。二日しか経ってないんで、もしかしたらこれから先、何か起こる可能性もまだあるんですよ。7日ぐらい、
まあね、潜伏期間がね、ある
からね。うん。だから、今の時点では何もないんで、まだわかんないんですけど、例えばその、嘔吐とか、そういうものを実際にお医者さんに行って、お医者さんが、これは食中毒ですねっていうような診断をされ、その診断書がない限り保健所っていうのは食中毒の事例として動けないんですって。うん、生活者からの報告では。
エビデンスも必要だと。
そう。
ということですね。
なので、生活者は何か自分にまずいことがない限り、店以外に報告ができないんですよ。
まあ難しいですよね。
ツイッターにあげるしかない。もう。
そう。だって、こう、例えば帰ってくるときに本当に道草食うっていうね、言葉がある通り、わけわかんないものを口に含める期間って、店の料理以外にたくさんありますからね。
あるからね。
うん、そう。性悪説で例えれば、その店の料理のせいだけじゃない可能性があると。いうのはまあわかりますけどね。そうでもしないければ、店側ってクレーム受け続ける必要がない、弱い立場になっちゃうので、コントロールした上でそういう法律に今なってるとは思うけれども、うん、まあちょっとでも実際に被害に遭うっていうか、そういうの出ちゃうとちょっとショッキングですよね。
ショックですよ。だから、俺はもうだから自分の体が悪くならない限りはもうお店にしか言えないんだっていう。
うん、
しかも、まあお店は今回まあチェーンさんでしたから、比較的素早い対応ね、翌日の午前中にちゃんと電話してきて、で自分たちからまあ今回一件だけでしたけど、まあ保健所に自分たちから届けますと。まあ、お店側が保健所に届けるのはできるんですよ。そういう意味だと。うん、こういう事象が起こってしまいましたと。で、こういう対策で今後は気をつけていきますよっていうような報告をちゃんとするっていうことは、まあ店側からできるんで、お店側から出してもらったっていう、まあ本当に出してるかどうかわかりませんけど、まあそういうようなことを一応報告がいただいたので、うん、まあ、この後ね、よっぽど僕の体調に何か変化があるとかっていうことがない限りはもう、まあ、これでおそらく終わりなんだろうなと思ってますけど、でも、こういう件って、まあここまでのことはないに、しても何か例えば髪の毛が入ってました虫が入ってましたって結構それでなんかお店のねちょっと虫が入ってるぐらいで店員呼びつけておこれなんなんだっていう男はちっちゃいとかいう女の人がたまにいますけどこれはねちゃんと言ってかなきゃいけない問題だと僕は思うんですよね。
うん
うん、それをなんか見過ごしてもうしょうがないこれはまあ食べ物やってるあることだからみたいなことで
そうね海外行くとそんなのばっかりなんでしょ、ベトナムとか、東南アジアのところで露店で食べれたんですけど、ね、虫ごと食べてるようなレベルですから、
うん。そうです
ね。で、もう大体お腹下しますしね。100%。
うん。
でもしょうがないっていうのもあるんですけど、ただ、
それ海外だからね。
いや、東京とかでやってるお店は、そこはちょっとしっかりしてほしいなっていうか、うん、プライド持って、ちゃんとしたクオリティで、うん、単価が高いじゃないですか。うん、そんな、屋台で、ベトナムの屋台で、
50円くらい
で、
ね、
そうそうそう、80円でやってるならまだしも、10倍とか100倍くらいの金額でやってるんだったら、ちゃんと虫くらいは除去してくださいと。これはもう間違ってない。それだけのクオリティのものを出してくれないと、こっちもそれだけのお金になったら返金してくださいと。
そうだね。
言えるレベルだとは思いますけどね。それだけ人件費もかけてるはずですし。
そうなんですよ。
だから、食の意識はもうちょっと、ちゃんとしてもらって、で、そのお店はそれでヒヤッとしたっていう形で、
うん、
ちゃんと教育されてると思いますけど、まだまだ他のお店で、なんでしょうね、危機感のない店舗って多いと思います。居酒屋とか特に。
そうね。
で、刺身出すところは、本当多いです。
うん。この時期ね、特に。
まな板の管理。そう、まな板にノロウイルスついてることもかなり多いんでね。
うん。
と気をつけてほしいと思いますね。
まあでもこの問題は難しいのは、その髪の毛が入ってた虫が入ってたっていうのを店側の責任だというふうな証拠がなかなか出せないっていうのが難しいところですよね。
よっぽど煮立ってたりとかしない限りね。
まあ、そうそうそうそう。後から誰かいたずらで入れたっていうのとの差がつかないじゃないですか。
うん、そうね。
だからやっぱそこが難しいところだよなっていうのは思います、ね。
そう、駆け引きでしかない、うん。アルバイトの人もスキルの高い人だったら、なんかもうお客さんにはいい感じで謝りつつも、こううまくこう、もう別のものを持ってきましたでパッて出してね、うん、同じもの出したりとか、テクニックがあるかもしれないんですけど、
うん、
それってもう結果でしかないですよ、イメージと結果の。あと客が、いいよって言うんだったらそのまま、あ、すいませんねって言ってそのまま出しちゃうケースもあるし、もうよくわかんないです、うん、その辺は。
そうね。ただまあ、今回の僕の件はもう明らかに生焼けで商品が違うという。
まあね、そういう話だったんでね。これ聞いて、僕もでも同じことしてると思いますね。
うん。あなたは。いやいや、これはまあしなきゃいけない。
うん。世直しの意味を込めてね。こっちは良くてもね。だから結果的に何も症状出ない確率の方が高いんだけれども。
うん。
でも、同じ被害者がね、何件もその後出たら困りますからね。
うん、あ、そうそう。だから僕は気づいたからよかったけど、例えばそれを子供に出してた
ら。そうそう、ちっちゃい子食べたりとかして、
ね、
で、もう亡くなったら嫌じゃないですか。
うん、
この辺のやっぱり、ケア考えると当たり前のことをしたって思った方がいいと思いますよ。
だから僕の前のおばさんとか、買ってた人ね。前のおばさんとか、子連れだったんですよ、はい。で、結構大量に買ってて、その僕が買ったやつと同じもの商品も買ってたわけ。だから、なんかそれもし買ってて、その一緒についてきてた子供とかが食べてる可能性もあるよなと思ってたのよ。そしたら怖いなと思うしね。
まあね、大概はね、結局、そういうよくわかんないの食べちゃったりとかして、腹痛訴えたり、込み込みでね、結局死んだりはしなかったと。まあ、ね、なんだろうね、とか言いながら終わっちゃうケースも、応募にしてはありますけどね。
ちょっと豚のね、生っていうのは、今まで経験がないんでね、私も。
あ、でもそういうところからニュースでこう出てくるんですよね。うん、食中毒で、死亡しましたとかって、こう、暗いニュースが急に出てくる。
そうなんです。
そんな大手のね、例えば飲食店で。
そうなんですよ。
牛肉からそんなのが出たんですかってなったら、いわゆるそういう身近な、
うん、
ちょっとしたミスから、そういうことが起きてるって考えると、やっぱりこう、ちゃんとした方がいい時があるよねっていうのを感じますね。
だからもう今日僕が言いたいのは、うん、ただ僕が、それぐらいのことで店に文句を言った、ちっちゃいクレーマーだってことではなくてね。うん、まあそう思われても別にいいんですけど。
しかも嫁さんは笑ってたわけでしょ、それを終始ね。
笑ってはないよ。
その全ての様子を。
そんなね、冷徹な人間じゃないよ、ヨメスは。やめろ。そういう印象をつけるのやめろ。これ、夏の間に、結構その食中毒のニュースって見かけると思うんですよ、皆さんも。
毎年やりますからね。
それを見たときに、なんか対岸の火事として受け取ってほしくないなと思うわけ。いつ自分の身に降りかかってもおかしくないんですよ、夏場のこの食事。っていうものは、で、それは、お店で食べるものもしかりだけども、自分で調理する場合も同じだから。それはね、十分に、やっぱりこの夏の時期の食材を扱うという点では気をつけていただきたいということで、今日は、惣菜、揚げ物の恐怖、防ぎようのないトラップについてお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
いやまあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい。ということで今日は、惣菜揚げ物の恐怖、防ぎようのないトラップということで、まあ、ホネストさんの身近に起こった、まあ、怖いお話ですね。の方を紹介いたします。
怖いですね。ある意味。
ちょっとお腹痛い感じするもんね、今。
あ、まあね、ホネストさんの中で。
気分的なのはある。
うん。確かにちょっとね、生焼けのものを食べてしまったということで、しかも豚ですということは、まあ、うん、かなり精神的にはね、参ってしまうと。
いや、参るよ、だって。
いや、でも死にはしないんじゃない？
いや、でもね、死ぬケースもある。
ある。あ、まあ、なんかそんな怖い菌ある？
あります。E 型肝炎の、ウイルスっていうのが豚にね、もう菌も全部調べたの僕。
調べてるね。E 型肝炎とか初めて聞いたけど。
いや、そう。でも僕も初めて聞いたんだけど、豚の生焼けの、その肉には、その部位にももちろんよるんだろうけど、E 型肝炎の菌とかで実際に過去死亡した例とかあるのよ。日本でも。
それけど、とんかつ屋さんとかでさ、毎回かぶって噛んだ時にさ、間を一旦調べちゃうよね。うん、
まあ、
いや、
ね、でも生焼けになってねえだろうな、みたいな。
本当にそれはした方がいい。
怖いわ。
うん。
で、まだ、ね、
柔らかい串カツあるから。
とんかつの肉はまだいいかもしれないけど、ミンチ肉ってちょっとまたね、なんか怖いよね。
そうなのよ。だからヒレだったらまだね、
うん、
まだいいかなと思うんだけど、ミンチってさ、どこの肉が入ってかわかんないじゃん。
ミンチで加熱されてない可能性あるってことですか？
ミンチって普通に加熱されてないじゃん。
あ、されてないか。そっから加熱するのか。
ひき肉だからさ、どの部位かよくわかんなくなっちゃうんだよね。内臓に近い方がやっぱり怖いじゃないですか。そう内臓に近い肉が入ってたとしてもわからないという。
そう、ヒレはもう絶対ヒレだから。それなんですよ。そういうことが言いたかったんですよ。
それ怖い、それ怖いわ。
まあ、
は
やっぱり怖い、ね、
コロッケとかも絶望っていうか。
絶望的だよ、だから。
ねえ、
だから、
やばいよね、
牛コロッケだったらいいんだけど、いいってわけじゃないんだけど、うん、その生焼けだったら危険ですよ、だから。
まあそうですよね。 うん、まあ、あと、あれですよね。
柔らかいから分かんない。
うん。あの、今回はお肉の話でしたけれども、あの、魚も怖いですからね。
魚の方が怖い。だって、もう、我々、もう、常に刺身でね、バクバク食べてるんだけれども、そこに菌がついてる可能性ってめっちゃ多いですからね。
まあ、菌もそうですし、寄生虫がついてる可能性も
あ
ります
。あ、そうですね。オッケー。うん。
はい。まあ、うちの、僕の会社の先輩は、あ、これ、兄ちゃんかなーつってお腹が痛いって前、病院に行きましたけどね。わかるみたいですけど。
いや、当たっちゃったみたいな。
そう、なんか、カツオ、
仰天気だ
よね、みたいなね。言ってました
けど。いや。
まあ、そういう自分で自分のメンテができるような人だったらまだいいですけど。
ブリブリブリ。
やっぱりこう、夏場とか。
気をつけてください。はい、まあ、今回は僕、チェーンさんだったんで、あの、対応はしっかりしてましたし、うん、あの、病院に行くのも、もし今後病院に行くことがあったら、あの、ちゃんとお電話していただければ一緒について行って、そこら辺の対応とかもさせていただきますっていうようなご説明があったので、まあまあそれは不幸中の幸いかなというところではありましたけど。
まあそうですね。でもこれあの最初の蕎麦屋さんだったらそうなってない可能性ありますからね。
なってないですよ。もう絶対何にも言ってこないですから、きっと。
まあ、あれですね、やっぱ消費者として、あの、しかるべき対応っていうのはやっぱりちゃんと取っていくということは、
そうです。
意識していった方がいいですね。
しっかりした消費者、うん、がいることによって店側のレベルも上がり、それ相になる。ね、みんながね、うん、もうそれでいいやってなっちゃうとね、おかしくなっちゃうんですね。
うん。
それくらいの認識でいた方がいいと思いますね、はい、僕は。
ということをね、あの、まあ、勉強になった回でありました。はい、ということで、今日のね、井戸端カオスのテーマに対して、ご意見、ご感想。まあ、そして、まあ、あの、オープニングの方に言いました私のブログに関しても結構ですので、番組に対して、お便りとかですね、ご感想、ご意見等を募集しております。駆け上がりラジオでは、まあ、同じこと何回も言うのはあれですね、あの、ツイッターとかイメールとかお便りフォームで送れますので、そちらの方からお願いします。ツイッターはかけらじ、イメールはかけらじアットマーク、gmail.com です。まあ、いいか。あとは、お便りくださいということです。はい。
はい。
ということで、今日は、第327回。お開きになります。まあ、ちょっとホネソさんのね、あのお話を聞いて、なんだか私もお腹が痛いな、みたいに思ってる人いるんじゃないですか、今。もしかして。
嘘だろ。
なんか昨日食べたな、あれ大丈夫かな、みたいな。
まあ、それもある。
という方は、まあ、ぜひちょっと、この夏場、あの、食中毒には気をつけて、元気にね、はい、やっていきたいと思います。それでは、お送りしますのは、私、クリンティと、
ママと、
ホネソでございました。
はい、それではまた次回お楽しみに。さよなら。
さよなら。